でも神の国と神の義、本当に綺麗な賛美でした。この賛美、私の一番の愛唱歌です。涙が出てきます。ですから以前よくこの曲をですね、選曲しておりましたけれども、説教の前に涙が出てくるとなかなか止まりませんので、でも本当に、素晴らしい賛美でありました。先週からですね、山崎凛さんと里奈さんのバプテスマの学びが始まりました。今年の初めに2人がイエス様を信じます、そしてバプテスマを受けたい、そのように信仰告白しました。それから、2人のこのバプテスマの学びの始まりを皆さんと祈って、期待してまいりました。まあ、クリスマスのに合わせてですね、学びを始めたわけですけれども、それが予定通り始まりました。まあ、今日は雨で、お休みですけれども、大変嬉しい出来事であります。まあ、二人に言いました。私は今から21年前の52歳の時に行き詰まった人生を神様が憐れんでくださってバプテスマを授かったんだよって。ね、あなたたち二人は、実際前後で神様を信じているということはとても素晴らしいことだよと、そのように言いました。まあ、そして二人はちゃんとですね、将来のビジョンを持っております。6年生の凛さんは声優を希望していますね。そして、4年生の里奈さんは何だったっけ里奈さんは漫画家になれたいと言ってますね。本当に祈って、そのようになれるようにですね、私たち共に祈っていきたいと思うんです。まあ、そのような会話をしながら学びが始まっております。皆さんもイエス様を信じて、人生が変わったと思います。私も52歳で人生を180度変えられました。それまでの迷い多い人生から委ねる人生へと変えてくださった神様に日々感謝しながら歩かせていただいております。今日の説教題は変えられた人生です。まあ、今日の聖書の箇所、列王記下5章は有名なナーマン物語です。まあ、紀元前9世紀の頃、この北イスラエルの王国がの北側にですね、このイスラエルよりも数倍の大きなこのアラム国というそういう国がありました。まあ、口語訳ではスリアとなっておりますが、他の翻訳ではほとんどがアラムとなっております。そのアラム国王の信頼厚い軍の司令長官がナーマンです。北イスラエル8代目のヨラム王、紀元前849年から843年、この6年間の治世を行ったヨラム王の時代の出来事であります。まあ、今日の聖書の箇所は1節から19節までがこの一区切りでありますが、まあ、随分長いんで一番最後のところだけをですね、指揮者の方に読んでいただきました。まずこの最初1節から7節までを拝読いたします。口語訳では526ページですね。1節から7節まで拝読します。スリア王の軍勢の長ナーマンはその主君に重んじられた有力な人であった。主がかつて彼を用いてスリアに勝利を得させられたからである。彼は大勇士であったが重い皮膚病を患っていた。先にスリア人が略奪隊を組んで出てきた時、イスラエルの地から一人の少女を捕らえていった。彼女はナーマンの妻に仕えたが、その女主人に向かって、ああ、ご主人がサマリアにいる預言者と共におられたらよかったでしょうに。 彼はその重い皮膚病を癒したことでしょうと言ったので、ナーマンは言ってその主君に、イスラエルの地から来た娘がこういうことを言いましたと告げると、スリア王は言った、それでは行きなさい、私はイスラエルの王に手紙を書きましょう。そこで彼は銀10タラントと銀6000シケルと晴れ着10着を携えて行った。彼がイスラエルの王に持って行った手紙には、この手紙があなたに届いたならば、私の家来ナーマンをあなたに使わしたこととご承知ください。あなたに彼の重い皮膚病を癒していただくためですとあった。イスラエルの王はその手紙を読んだとき、衣を裂いていった。私は殺したり生かしたりすることのできる神であろうか。どうしてこの人は重い皮膚病の男を私に使わして、それを癒せというのか。あなた方は彼が私に争いを仕掛けているのを知って警戒するがよい。一節から七節のところです。アラムの王ベンハダドの軍司令長官ナーマンは王の厚い信頼を得ておりました。しかし彼は重い皮膚病を患っておりました。召使いであった少女がナーマンの妻に、サマリアの預言者のところで癒してもらえる、そのように進言します。主君であるアラムの王もこれを承認し、彼のためにイスラエルの王に手紙を書きました。この時期は不明でありますが、背景に一時的にアラムと北イスラエルは平和で友好的な関係であったことが伺えます。ナーマンは贈り物として銀10タラントと金6000シケルと晴れ着10着を携えて出かけました。ちなみにこの贈り物の総額は今の貨幣価値に換算するとざっと6000万円くらいです。イスラエルの王はアラム王からの親書を受け取ると、怒りのあまり衣を裂きました。アラムの王が自分に喧嘩を売る機会を伺おうとしている、そのように誤解をしたわけです。イスラエルの立法で疎んじられている病あるものを嫌がらせのように送りつけてきた、そのように考えたのでしょう。しかしエリシャは、その男を私のところによこしてください、彼はイスラエルに預言者がいることを知るでしょう、そのように、申し出ます。その後ですね、8節から14節のところまでを拝読します。神の人エリシャはイスラエルの王がその衣を裂いたことを聞き、王に人を使わせていった。どうしてあなたは衣を裂いたのですか。彼を私のもとに来させなさい。そうすれば彼はイスラエルに預言者のあることを知るようになるでしょう。そこでナーマンは馬と車とを従えてきて、エリシャの家の入り口に立った。するとエリシャは彼に使者を使わせていった。あなたはヨルダンへ行って7度身を洗いなさい。そうすればあなたの肉は元に帰って清くなるでしょう。しかしナーマンは怒って去り、そして言った。私は彼がきっと私の元に出てきて立ち、その神、主の名を呼んで、その箇所の上に手を動かして重い皮膚病を癒すのだろうと思った。ダマスコの川アバナとパルパルはイスラエルのすべての川水に勝るではないか。私はこれらの川に身を洗って清まることができないのであろうか。こうして彼は身を巡らし怒って去った。その時しもべたちは彼に近寄っていった。我が父よ、預言者があなたに何か大きなことをせよと命じても、あなたはそれをなさらなかったでしょうか。まして彼はあなたに身を洗って清くなれというだけではありませんか。そこでナーマンは下っていって、神の人の言葉をそのように言葉のように7度ヨルダンに身を浸すと、その肉が元に帰って幼子の肉のようになり清くなった。 エリシャの家の入り口にナーマンが数頭の馬と戦車でやってくると、エリシャは使いの者にこう言わせます。ヨルダン川に行って7度身を洗いなさい。そうすればあなたの体は元に戻り清くなります。ナーマンはこれを聞くと怒ってエリシャの家の入り口から去り、彼が自ら出てきて癒してくれるものと思っていた、ダマスコの水で洗って清くなれないというのか、まあ、そのように言うわけです。遠いところからわざわざここまで来なくても、ヨルダンよりももっと立派な川、アラムの領地にいくらでもあるわい、まあ、そういう気持ちでありましょう。この11節の私のもとに出てきて立ちというこの言葉は、私のような地位の高い者に対しては、まあ、そういう意味が込められております。軍事的にイスラエルに対して優勢なアラム国の軍の司令長官は、自分に対して愛もしない非礼ぶりに激怒しました。しかし彼は家来たちからなだめられ引き止められるわけです。ナーマンは思い直し、エリシャの言葉通りヨルダン川に下り、身を7度浸したところ、彼は癒されました。ここは地位が高く王から重用されていた司令長官をなだめるだけのこの度量のある部下がいたということと、一度は怒ったけれども思い出すことを成したナーマンになればこそ神の恵みが与えられたことを覚えるのであります。つまり御言葉に謙遜に従うとき恵みを受けるのです。神の救いはただ神の方法で現れます。エリシャはこのナーマンの治癒の過程で一切の人為的自然的治癒効果が入る可能性を排除しました。神の救いの力は預言者の魔術的霊力、呪文、川の水の自然治癒力にかかっているのではなく、神の超越的な力にかかっていることを示したのです。ですから神の救いの力を期待していたナーマンは、まず神の言葉に従うべきでありました。ナーマンが危うく従えずに失敗するところだった理由は、この病を隠してくれる高貴な服と戦車を持っているという虚しいプライド、そして合理的な考え方でありました。しかし知恵深いしもべたちの勧めによって神の言葉に従ったとき、彼は理性的な考え方ではなく、全く期待できなかった神の神秘なその救いの力を体験できたのです。私たちは自分の固定観念が御言葉への従順を妨げるときがしばしばございます。私たちは御言葉を信頼して従うために捨てるべき固定観念は何かを考える必要があります。私たちは住みやすい世の中を求めます。安定していて予測ができてコントロール可能な人生を歩みたがります。皆さんどうでしょうか。そのような楽しくて安定した人生を四六時中実感している人はいるでしょうか。私は73年間生きてきて、その9割は、まあ、どちらかと言いますと困難な思いの中で、苦しみの思いの中で生きてきたように思います。これまで全てを激しく揺さぶられることも何度もありました。先週の梅木姉妹の証は、神様が求められていることに対して十分になし得ないことの苦しみを語られたと思います。そのことを聞きながら、私は通り一遍の祈りはしているけれども、真剣な祈りを必ずしもしていない自分と、梅木姉妹の苦しみを十分に 共有していない自分に強く悔い改めの念が湧き、胸が締め付けられる思いがいたしました。神様は時として私たちのそばを通り過ぎ、すべてを激しく揺さぶられます。大きな船の中で安心しきっている私たちに、船の外に出てきなさい、そういうメッセージには、危機、失敗、恐れ、苦しみ、そして自分ではどうすることもできない課題が含まれております。しかし信仰を成長させ神の道路者になるためには他の道はありません。皆さんも苦難困難を受け入れざるを得なかったことが何度もあるはずです。しかし今ひょっとするとこの安定した船の中にとどまりすぎているのかもしれません。私たちはこのふかふかの椅子に安全ベルトを持ち、安全ベルトもあるとても立派な船の中にいるのかもしれません。どんな嵐が押し寄せても絶対に船酔いなどしないかもしれません。船の中にいる方が居心地が良くて楽しいのです。しかし主がそばを通られました。主は船の外に出てくる人を探しておられます。しかし船の外に出ればいろんな問題に直面します。外は嵐で、私たちの信仰は完璧ではないからです。外は危険で、いつも失敗の可能性が伴います。それでも私たちが船の外に出るなら、二つのことが起こります。一つは、失敗したら必ず主が助けてくださいます。私たちは一人ではなく、主は変わらずに私たちを助けてくださることを知ります。そしてもう一つは、奇跡を経験するということです。ですから私たちは信仰を持ってまず船の外に出なくてはなりません。死者の方に先ほど読んでいただきました今日の聖書の箇所、最後のところですね、もう一度読みます。列王記下5章15節から19節の前半のところです。彼はすべての従者を連れて神の人のもとに帰ってきて、その前に立っていった。私は今イスラエルのほか全地のどこにも神のおられないことを知りました。それゆえどうぞしもべの贈り物を受けてください。エリシャは言った。私の使える主は生きておられる、私は何も受けません。彼は強いて受けさせようとしたが、それを拒んだ。そこでナーマンは言った。もしお受けにならないのであれば、どうぞラバに二打の土をしもべにください。これから後、しもべは他の神には反祭も犠牲も捧げず、ただ主にのみ捧げます。どうぞ主がこのことをしもべにお許しくださるように。すなわち私の主君が臨門の宮に入ってそこで礼拝するとき、私の手に寄りかかることがあり、また私も臨門の宮で身をかがめることがありましょう。私が臨門の宮で身をかがめるとき、どうぞ主がそのことをしもべにお許しくださるように。エリシャは彼に言った。休んじて行きなさい。以上であります。神の救いの力を体験した人は変わります。そこには変えられたナーマンの姿がありました。自分が体験して悟った神の存在を確信を持って告白します。そして彼は神だけを恐れて仕えると決断します。イスラエルの地で神の救いの力を体験したナーマンの変化と決断は、当時のイスラエルの民の不信仰と不従順を恥ずかしくさせます。神様は異邦人ナーマンを イスラエルの地に導き、奇跡的な癒しと変化を経験させることによって、イスラエルに何を期待しておられるかをはっきりと示してくださいました。しかしこのようにはっきりとした証拠も霊的に鈍いイスラエルの民の心には感じられませんでした。御言葉に謙遜に従うとき、間違いなく恵みを受けます。私は神の奇跡を何度か経験してきました。その最たることが、前立腺がんから完全に解放されたことであります。50歳の頃から前立腺がんの指標である PSA の数値が上がり出しました。その数値が10を超えると限りなくがんを疑われます。血液検査のたびに数値が上がっていきました。とうとう30近くの数値になってしまったのです。この間、10回前後の検査入院を繰り返しました。済生会二日市病院、九州中央病院では主治医が手に負えないということで、福岡赤十字病院を紹介されました。主治医は、検査でがん細胞は見つからないが、これは間違いなくがんで、今手術をしなければ手遅れになると何度も手術を勧められました。私は最初入院したときに、隣のベッドの方が手術を受けて、術後は思わしくなくて大変苦しんでいるのを目の当たりにしてきましたので、絶対に手術はしない方針を貫きました。半年ほど前、今半年に1回日赤で検査を受けておりますが、その PSA の数値は4でありました。主治医は大変、不思議がっております。私は検査入院のたびにこのベッドに横たわり、麻酔をかけられる前に祈ります。主にすべてを委ねます。神様の最善を成してください。そのように祈ります。思い悩むことは一度もありませんでした。神様の従順に従う者には最善の道が備えられております。お祈りいたします。エリシャがナーマンを癒した究極的な目的は、神様を心に迎えて仕えさせるためでありました。奇跡を体験したナーマンは、イスラエルの神だけが誠の神であり、他の神々はすべて偽りだと悟りました。主のほかに神はなく、この地上のすべてが神様のものだと知っている人は、偶像礼拝から離れ、神様だけを礼拝します。今も生きておられ、すべての人を助け、救ってくださる神様だけが崇められますように。この日の御言葉の解き明かしを感謝して、尊き主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。